山中様尾です。
シリスペール文山本です。
はい、最近さ、
はい、
もう暑かったじゃないか。
暑かったですね。
特に北海道出身の俺たちから言うとさ、もう35度超えたのが東京、6日だか7日だかなんか、まあ、
はいはいはい、
猛暑日の連日の記録更新みたいな、観測史上初みたいなさ、
はい、
もうちょっと本当になんだろう、もう30度ぐらいになると涼しいなと思うぐらい。
そうですね、
あのやっぱ猛暑って、まあ、すごいものじゃない。
うん、
で俺常々ね、
はい、
思ってる疑問、
はいはい、
そして俺あんまり使わないなっていうのがあって、
はい、
あのうちわ、
あ、はいはい、
うちわにの存在について俺すごい疑問があるんだけど
はいはいはい、
なんかね、うちわの効果は、
うんうん、
俺涼しいところであるのかなと思ってんの。
ああ、
涼しいとこでさらにほんのりもうなんか貴族みたいなうちわの振り方をしてでふわっとなんか来るよみたいな、
はいはいはいはい、
でもね、外でね、
はい、
炎天下の下、
うん、
ランニング着たなんかジジイがもううちわでガー泳いでんのでもさ、あのうちわでガー泳いでる、うん、動かしてる右手のこの運動により絶対熱くなってると俺は思うんだけどどうなんだろうね。
いや、そうでしょうね。あれ
涼しい方が勝つのか ね、 ね、あの熱風35度超えた中さ、青いらとて涼しい風来ないでしょ。
来ないですよね。
でも結構さ、
うん、
歩きながらずっとさ、うちはこうバーって歩くぐらいの動き、
はいはいはい、
シャカシャカシャカみたいな、
うんうんうんうん、
いやそれ熱いんじゃないですかジジイっていつも思う、ねお熱くないんですかジジイっていつも
丁寧だけどジジイっていうことい
や、うちは使わないね。
なんかあの、うん、うちのドラムの部長もよく、うん、あの手で仰ぐんですよ、うん、自分の顔。
なるほど。
あれも意味わかんないですよね。なんか
来ないよね風。
しかも3振りぐらいなんですよどういう意図でやってんだよっていう。
あ、なんかこの間ね、うん、顔に風を送って涼しくなるっていう、
はいはいはい、
あのことではなくて、もうすでにな
んか
もうあの癖というか、
そうですね多分ね、
うん、
ひょいひょいひょいって
なんかこう熱々って表現、
うん、
なんていうのボディーランゲージ
ボディーランゲージとして
なんかこう今俺熱いんですよっていうこう、
あ、そうアピールで、
アピールでなんじゃないかな
だったらなおさらムカつきます
ね、うん、そうだね意味わかんないね
はい、
俺ちょっと前にね、
はい、
テレビで、
はい、
いろんな、まあ、情報を知るじゃないか、
はいはいはい、
ほんで、あ、誤解してたっていうことがあって、
はい、
俺よく俺ゆで卵食べてるじゃない、
はいはいはいはい、
で、ローソンのゆで卵とセブンイレブンのゆで卵だと、
はい、
なんかローソンの方が、
はい、
うまく殻が剥けない率が俺高くて、俺の中では、俺の当たったもの、
はいはいはい、
こうだからなんていうの、 つるんともちろん皮だけさ、
はいはい、
皮じゃねえわ、殻だけさ、
殻だけ、はい、
行きたいのに、
うんうん、
なんかもうそのが白身がもうゴテッともうくっついて
ありますよね、
もう3ミリぐらい持ってかれてるみたいな、うんうん、でもちっちゃい、もちなんかもう見た目も悪いし、
はいはいはい、
もうちなんか随分俺の願望よりも小さいゆで卵になっちゃったなみたいな感じになってもうローソンふざけんじゃねえよみたいなどうしてこういうことなんだみたいな思ってたの、
はいはいはい、
それがなぜかどういう理由か俺はテレビで知ったんですけど、
ほうほうほう、
あの新鮮か新鮮じゃないかなのね。
ああ、ゆでた時、
あのゆでる、そのそうゆでた時にあのその卵が新鮮か新鮮じゃないかによって、
お
その差が出るっていうことを、
はいはいはいはい、
まあ、テレビでやってて、
はい、
もうローソンふざけんなと思っていたら、はい、まさかの新鮮な方が、
はい、
剥けづらいっていう、そっちと思ってだからよかれと思って新鮮なものを茹でていただいたらとっても剥きづらいっていう
なるほど、
うん、
新鮮なもの食べてもらおうと思ってローソンやってるのに、
やったら俺にもうペペペペってこう唾吐かれるってローソン嫌いペペペって
そうなんですね、うん、あれは
だから、そっか、セブンイレブンとか美味しいなと思ったけど新鮮じゃない方だったんだみたいなもちろん食べれる範囲でね、
はいはいはい、
あのもちろん賞味期限大丈夫ですよ、うん、なんだけど、はいはいはい、あ、新鮮じゃない方が剥けやすいんだっていうね。
なるほど、
うん、
なんか 皮肉というかあれですね。
そうなんか、うん、ローソンに対してどういう気持ちでいていいのかちょっと俺よく分からなくなってるというかなんか感謝していいのかこのままイライラしてていいのかよく分からない。それはある意味他の向きやすいさ、うんうん、あのゆで卵を提供しているコンビニに対してもどう捉えていいのかが混乱しているっていう
のそうですね
そうそうそう、
うん、まあ、でもうまいことはうまいですよねどっちもね。
うん、まあでも向きやすい方がいいよ ね、 いいよね。だって結局新鮮じゃないって言ったって、
うん、
あの美味しく食べてますし、
そうですよね、
あのなんていうちゃんと許可折れる範囲の、
うんうんうん、
健康を害さないものですから別に、はいはいはい、
うん、問題はないですけど、ね、なんか複雑ですね。
複雑なん
だ、そうですね、
知ってしまったからさなんかできればこう古い、うん、古い卵がむきづらいであってほしかった、
う
ん、
そうですね。
そしたらもうすっきりと悪口をこう
やっぱ古いじゃねえかって言いますけど、ね、
古いじゃねえかいいこと一個もねえみたいに言えたのに、なんかこうどういうことみたいな
はい、
まあ何かとね、
はい、
不平不満を
うんうん、
まあ、言ってるじゃないか、
はい、
まあ、本当はね言いたくないんです俺も。
そうなんです。だから
この番組のキャラクター作りのために山中さんというキャラクターをね、
うんうん、
作るためにこう心にもないことをほとんど言ってるんですけど
そうなのかな、
そうなんだと思うんだけどね、まあ、でほらなんかさ俺がガラケーにさ機種変をした時にさ、
はいはい、
コンテンツに入らされるイライラでさ、
はいはいはい、
もうドコモショップのことももう罵倒してたじゃないですか。いろいろね新たな情報が来て、
はい、
ですね、でもこれはちょっと2つ違う意見が来て、
はいはい、
総合的にどう判断するかってことなんだけど、うん、まずはペンネームリッキー、
はい、
私は地方のある量販店で主に携帯電話を販売しているバスターズなのですが、
はいはい、
ガラケーを機種変更したら有料コンテンツを5つくらいつけられたというエピソードを聞いて、たまらずメールしましたと。でまずコンテンツ加入は任意なので入りたくなる場合は店頭で手数料5000円を支払えば OK になってるはずです、うん、っていうのが来たのね、
はいはいはい、
うん、なんだけれども、
はいはいはい、
また別なペンネームローレン、
はい、
佐賀県在住24歳、うん、で、この人も、以前だね、
はい、
ああ先日まで携帯電話ショップで4年ほど勤務していたものです、
うん、
この加入コンテンツについては働いている私でも沢さんと同じ意見を思うこともあります、
うん、
同業者として不快な思いをさせてしまい大変申し訳ございません。いやいやそんなことないんだけどいやそんなことないですよ、でこれについては沢尾さんの担当になった店員さんの言う通りなのです。まずほとんどのショップは代理店経営で NTT ドコモなどが直営で経営しているお店は一握りなのです。私が働き始めた頃は携帯電話を販売するだけで代理店側にも利益は出ていたのです。しかしここ1年ほどは携帯電話を販売しても代理店側に利益は全く入ってこないようになってしまったのです。そこで代理店が利益を上げるために出てきたのが強制加入コンテンツなのです、
うん
うん、ライブに行った時に支払うドリンク代と同じ感覚と思ってくださいと、
うんうん、
これについてはお店により違いがあります、
うん、
だからさっきの人と意見が違うじゃん。
あ
だからさっきの人はあの任意だから5000円払えばいいんですよって言ってるけど、これはこの人のいた店であって、
うん、
俺の行ったとこはそうじゃなかったし、
あ
このローレンの行ってるとこも違うんだよね。
あ
お店により違いがあります。私の、勤務する店舗ではガラケーの販売にはそういったことはないのですが、うん、隣町この違う代理店が経営している店舗を行っていたり様々なのです。
あ、
うん、利益が思うように出ず潰れていくお店も少なくないのが現状です、
うん
うん、
うん
っていうのがあって、そうだからこのリッキーは、まあ、情報くれたんだけど、
はいはい、
俺聞いたのね、そのだからコンテンツなんで入んのって、
あ
手数料取ればいいじゃんって言ったんだけど、
あ、はいはい、
あのいやそれがあのその方はないんですっていうふうに言われて、厄介ですよねみたいな、すいませんみたいな感じで説明もちゃんとしたので、
うん、
俺の言ったドコモショップはやっぱり任意ではなかった、
うん、
だから店によって違うっていうのがあるから、あの俺みたいな面倒くさがりは、
う
うん、自分に合った店を探してって言おうと思ったけど、俺みたいな面倒くさがりは、うん、自分の合った店を探さないね
探さない
一番近所に行くよねあだからちょっと俺全体のものとして雑に罵倒してしまったことは少しお詫びしなければならないねそうじゃない、お店もある任意のところもある。任意のところは、俺が罵倒した店には入ってないので、ごめんね
ごめん
ごめんね言い過ぎちゃったそうそうそう、
お店によって差があるんですね。それも分かんないですもんね。でもね、
そうなんだよね、入ってみないと。それも言ってくれないからさ、うちでは強制的にありますけど、何々店では違う方もありますよって言ってほしいじゃん、じゃあ言ってくれないんだよ。
そうですね、
言ってくれないよね、それ
言ってくれないですよね、
言ってくれないよね、それ
向こう、
だからそういう、なんだろうな、ピローズも、ピローズに限ってはライブハウスも、ドリンクつけるのやめてどんぐりつけようかなっていうワンどんぐり付き必ずワンどんぐりが
見間違える。
そうそう、
ワン D って書けばまあどんぐりだし、
そうそうそう、ワンどんぐりがついて500円。
高い
高いね、高いどんぐり持って帰れるよ俺が、俺と真鍋君と慎一郎が山に取りに行ったどんぐりが、
3人取りに行ってるんですね、
取りに行ったやつがね、まあ主にでもどんぐりのイメージだと言えば慎一郎かな慎一郎、まあたぬきっぽいからね、あいつが山でこう一生懸命集めてきたどんぐりをライブハウスに来たら500円と被害にもらえるよって、強制的に、これは任意じゃなくて強制的にワンどんぐり付きで。
可愛いですね、
なんか可愛いでしょ、
どんぐり、はい、どんぐりって渡して喜ぶと思ってたら可愛いですね、
うん、でも俺がもしそれもらった場合は床に叩きつけて、いらねっつもう500円も床に叩きつけて、どんぐりも床に叩きつけて、ペンネームネギが好物、
はい、
悩みがあってメールしました、
はい、
その悩みというのは、うん、僕も宮本さんと同じように六角星人に似ていると言われることです。顔はそんなに似ていないのに髪型と眼鏡ってだけで六角星人似てるなんて言われると腹渡りにゆっくり感じますちょっと待って、これね、誰かに謝んなきゃダメな文章だよこれねまあ腹渡りにゆっくり返る。まず六角星人さん、あれで生きてるんだけどね、あの顔で普通に生活してるんだけどね、顔はそんなに良くないのに何度も結婚離婚を繰り返す六角星人に似てるなんて言われ、もう顔はそんなに良くないって言っちゃったもん何度も結婚離婚を繰り返す六角星人に似てるなんて言われ、心はズタズタです。宮本さん、心中お察しします。同じ六角星人の人間として、宮本似てないよね。
似てないけど、似てないですよ、僕は。
似てないよね、
うん、似てない。
似てるのはこのネギの好物だけじゃないかな君だけじゃないのか、似てんのはデリシャスレーベル期待の新人シルスペロフ宮本は六角星人に似てないよね。
似てないですよね、うん、僕初のビジュアル系アーティストとしてやってますから、
ね、そうだったビジュアル系アーティストってことは新潟で決まったんだね。
決まった、
うん、ビジュアル系アーティストってことはね、そうだよね、そうだよ。何を言ってんだよ、ネギが好物は。ネギが好物って名前も気に入らねえしね、えひどい男だよ俺はひどい男だよ、
ひどい男ですよ、
口から電話がつばっかり、ペンネーム高橋さん10歳、
はい、
うん、レッドバットのサングラスを購入させていただきました。
お
お、セレブだね、
セレブです。
一番5000円のサングラスを買えるなんて。旅行に持っていくサングラスを探しているところ、偶然レッドバットからサングラスを発売していることを知り、すぐに買いました。すぐに買いました。すごいね、セレブだなおいの、正直そこまで出来には期待していなかったのですが、届いた製品を見て驚きました。まずケースがちゃんとレッドバット専用のパッケージになっていたこと、さらにクロスもコウモリがあしらわれており、きちんと所有欲を満たすものになっていました。また形もとても気に入っています。自分はサングラスが似合わないことに定評があるのですが、これは似合わない中でもまだ納得のいく見た目です。いい買い物ができました。これ仕込みで新井ちゃん送ってきてるわけじゃないよ これこんな褒めていただけるこんなに、これ新井ちゃんなんじゃねえのこれでもこれおかげさまでさ、 あのようやくギリペイラインに行ったか行ってないかぐらいなんだよね。よかったよ。だってでもこれペイライン行ったからやったって言ってちゃさ、これ俺はほら、
はいはい、
なんていうの、まあ、俺はね変な話、こう自分のサングラスかけてたサングラスがボロボロになってもう同じもの売ってないから、それもって作りたかった。
はいはいはい、
そうすると俺に新品が手に入りますから、
はいはい、
でそれに行くまでさ、もう何度となく打ち合わせを繰り返し、新井ちゃんがね、
はいはいはい、
うん、でね、ペイラインでようやく赤字じゃない、やったやったじゃねえよみたいなこっからようやく一個売れるために事務所にお金が入るっていうさ、あ、うん、あのそれでその人件費がね、うん、ようやく給料の一部になっていくだろうに、なんか俺そんな売れねえなって、売れねえだろうな、やべえなってドキドキしてたから、ペイライン越えてやったって言ってね、取締役三浦に、いや、やったじゃないですって、そういうことではないですよね。そう、すいません、そうでした。そういうことではなかった、うん。俺の、ね、壮大な遊びに付き合ってもらって、ね、すいませんっていう、すごい。T シャツのような着るものだけではなく、このような小物をどんどん出していただけると嬉しく思います。
うん、
あ、まあね、そしてこのね、ペンネーム高橋さん10歳が、うんうん、まあ、写真を添付してくれてんだけど、
はい、
まあ、1万5000のサングラスを迷わず買っただけあって、うん
うん、はい、
すんげえふんぞり描いた写真なんだけど、ここ、こんなふんぞり描いた写真あるこんなもうドヤドヤ感がすごい人ってこんなにふんぞり返るかねっていうさ、
楽しんでますね、
もうこのなんかもう仁王立ち仁王立ちでふんぞり返ってるよ、
すごい。
うん、
でもこう買ってみて満足しましたっていう、そのなんか1万3000ですよね、
1万5000、
1万5000ですよね、それをその感じで買えるってことはやっぱり結構なセレブ、
そうだよね、
うん、
なかなかですよね、サングラスで、あの度が入ってないでっていうのはね、
そりゃふんぞり返ります
よ、ふんぞり返りますよねこのふんぞり返ってるポーズでもね、この間あの大雨の日にね、うちのマンションの前で見たね、でっかいカエルに似てるね、うん、こういう感じにスタッてこう俺が近く撮って全く避けることなく
堂々とある
感じでね、ちょっとサングラスかけさせようかと思っちゃったのでカエルさんどうですかこれはペンネームフクロウ、
はい、
20歳の大学生男子です。
ああ
、相談させていただきたいことがありメールを送らせていただきます。つい先日の話なんですが僕は3歳上の女の先輩から23歳の女の子だね、
はいはい、
あら、僕が先輩を遊んでいたと言われてしまいました。
僕が先輩を遊んでいた、
どういう意味だ、僕が先輩を遊んでいたと言われました、待って、続き読むか、
はいはい、
なぜそう言われてしまったかというと、僕が好きと言ったりとか、
うん、
体をくっつけたりしていたのに、
うんうん、
後々になって付き合わないという話をしたからです、
うん、
この態度を示していた時は相手を好きかもしれないくらいでした、
うんうんうん、
でも過剰に表現しすぎたのです、
うんうんうん、
このようなことは初めてだったのですが、うんうん、どうも僕は好きになった女子に対してそれを過剰に表現してしまいます、
うん
う
ん、
好きかどうかわからない人にもこんな態度でしてしまうの、こいつ文章下手だなお前、二十歳の大学生分かりづらいよ、あの分かりづらいよ、3つ目の女の先輩から、
はいはいはい、
君は私のこと遊んでたって言われたのか、それとも、
うんうん、
君は、
うん、
あのこの女の先輩、私の友達の女の子と遊びだったよねって言ったで、どっちどういうことなんだ、どっちだと思って聞いてた、俺よく分かんねえこれ、
多分、うん、なんかそんな態度取ったのに付き合わないってことは私とはなんかそれ遊びだったのね的な
ことで、だったらさ、この先輩のセリフとしての書き方が、
うん、
僕が私を遊んでたって書いてほしいよね、
そうですね
僕が先輩遊んでいたって、この鍵括弧つけてるからややこしいね、逆にセリフみたいにだって女の人が僕がって言わないもんね、これね、分かりづらいな、そういうことにする、これは、
そうですね、そういうことで聞きますか、
3つ目の先輩をもてあそんだんだね、うん、この袋はね、
うん、なるほどなるほど。
だって好きかもしれない、
うん、
違う、好きって言ってんのも、好きって言ったりとか、そうそうですよね、体くっつけて好きって言ってんでしょ、
うん、
ああそうですか。で好きかどうかわからない人にもこんな態度でしてしまうので、なんか文章が下手だよ態度をしてしまうのでだね、好きな人にはもっとひどいです。どうすればもっとクールになれるのでしょうか。めめしい質問ですが、アドバイスや感想お願いします。感想は文章が下手だねっていうこんな文章力で普段の女子との会話大丈夫かっていう、フクロウ大丈夫かっていう心配がありますけど、ただ俺は若い時は、うん、だからこの二十歳の時は俺全くこういうことはできずに、はいはい、すげえもじもじとしてて、うん、20代後半から急に俺はもうぶっ壊れてあ、もうどうでもいいっていうか人にどう思われてもいいっていう風になってしまったので、あのそういう、あの音楽とかのことじゃないよ、
はいはいはいはい、
普段のそういうなんかキャラクターすべて、
はいはいはい、
でなんだろうこううん、全然ヘラヘラナンパのことも言えるし、
うん、
あ逆に本当に本気じゃないときよく言えるね、この後本当にな
ん
とか口説きたいとか、
うん、
お持ち帰りしたいみたいな願望が一切ないやつ、
はいはいはい、
だと もう滑るようにもう口がもう次から次へともう、まあ、変な相手に伝わってるけどふざけてんだなっていうのも、
うん
うん、ただどうですか、俺意外とこういう男嫌いじゃないから、なんかどうすればもっとクールにっていうか、別にクールじゃなくていいんじゃないの、イタリア人ってことでしょだって。
ああなるほど、
日本人はクールだよねすごく、そういう、
もうでこれをできるってことは、ね、うん、楽しいんじゃないですかね、
う
ん、
そうだよね、
いいんじゃないですか、
だからまあちょっとまだ年齢が早いのかな、だって先輩って毎度も23じゃない、
うん、
23の人にこれやっちゃちょっとなんか怒られそうだけど、
うん、
これがね28区で相手が31にならね、
うん、
ちょっと変わってくると思うんだよね、
あ、
うん、その辺 のまたまたそんなこと言ってって言いながらちょっと嬉しいみたいな風に変わってくると思うんだよな、だから俺は しばし我慢すれば、なんていうか君の居場所も出来上がってくると思うけどね別にね、宮本はどうなのそういう若い時とか、はいはい、なんか意外と、
はいはい、
意外とお前チャラチャラいけんだなっていうのを見たことがあって、
そうなんですよ僕意外と
ね、居酒屋のさ
はい、はい、
店員さんかなんかさ可愛い子がいて、
はいはいは
い、誰だっけなんか渋谷くんじゃない、誰かメンバーの誰かが、
はいはい、
なんか可愛いなみたいなことを、
そう渋谷くんですね、
渋谷くんが言ってて、
うんうん、はいはい、
したらなんかやっぱ自分のことじゃないと強気っていうか、
そうですね
自分のことじゃないとなんか店員さんに話しかけたりしてたよね、
はいはい、番号教えてくださいって言って、
うん、ダイレクトに当然に苦笑いされてたけどねあんなこと言えるんだと思って
そう、うん、結構意外と、うん、それこそその別に自分がそういう気持ちじゃない時は割と言えます、
うん、そうなんだね、
うん、可愛いですよねとか言えます、
やっぱ六角精児っぽい六角精児多分言える人だね全然
そうか、
うん、
女癖の悪い人ですもんね、
そうだね、うん、だからあれだよ宮本顔は似てないけど性質がもう六角精児ともうジャストフィット
ジャスト
なのかもしれないね、
ジャストフィットなんですかね
本人本人だそんなことはねそうだね、
ちょっとこう、うん、なんていうんですか、この女の子をそういう気持ちにさせてしまったっていう、うん、こうなんか、うん、悪気なんかこう、うん、なんていうの、自責の根みたいなのがあるってことですよね、
うん、
この子、
そうだね、
フクロウさんは、
うん
うん、でもそれもう若さゆえの、
うん、
あれじゃないですかね、そんなにそこまで持たなくてもいいですよね、しかもなんか変なことしたわけじゃないっぽいし、
そうだね、まあこの、うん、あの体をくっつけたりしてっていうのがどういう意味なのか、どういう状態なのかのね、
そうですね、
なんつうかギリやってないだけみたいな意味の体をくっつけたりしてっていう、 こうポッドキャスト的な表現なのか、
そうですね、
本当にね、居酒屋とかでこう、
うん、
ね、椅子隣同士でちょっとこうくっついてたよっていうノリなのか、状況がわからないよ ね、
そ、 うですね、そこでちょっと違ってきますけどね、
ただなんていうのかな、普段から、
うん、
もうだから口から出まかせ感俺みたいにそれが出てればまたまたっていう感じになるんだけど、だからそこがまだその域に達してないんだね、 そうだな、うん、だからなんだろうピローズ、
はいはい、
でもねそうだね新一郎くんと真鍋く
ん
のその女性に対しての接し方みたいのが、
はい、
あってもなんだろう俺みたいなヘラヘラ感は2人はないね全く。なんか結なんだろう結果っていうかどう思われたくてどう発言するっていうのが今ね非常に言葉を選ばなければならないって今急に気づいて今非常に言葉を選ばなければならないってことに今ようやく気づいて今なんか急に話すテンポが悪くなったけどまあだからなんだろうなうんまあだからまあれだな俺が一番ヘラヘラしてるよっていうそのキャラクターはね
あー、はいはい、
結果はちょっとまた置いといてね狙いとか結果のことは置いといてキャラクター的には俺が一番ヘラヘラしてるかなっていうふうに話は終わろう、はい、よくわかんない、うん、いらない話をしたね今ね、うん、どうした俺おすすめメールがめちゃめちゃ来てて、
はいはい、
ちょっと毎週1個じゃ追いつかないぐらい来てるのでちょっとまずこれいってみっか、ペンネームムーミン、
はい、
ですねおすすめメールそれは株式会社これなんて読むの三振何これ三振
ですかね
うん三振三つの真実、
うん、
三振のこれなんて読むの灘万なのかよろずなのかな灘万でいいのこれナダマン、ナダマンモッツァレラしっとりせんべい何？
ナダマン、あこれ
だ。あこれだ。モッツァレラのしっとりせんべい。
へー
最初の一口で食感にびっくりしてしっとりしてんのか。もう一口食べると優しい甘辛醤油の中にほんのりわさびの風味が癖になります。おいしそうだなお前。
なんだ。
食感が好き嫌い分かれそうですがハマると止まれなくなります。
へー、
うん、関連商品でナダマンクリームチーズおかきというのもあります。
ほうほう
こちらは沙尾さんが好きそうなサクふわ系のおかきです。時々入っているベーコン味のちょっと固めのおかきもアクセントになってます。
うん
あこれはあれかクリームチーズの情報か、
うんうんうん、
どれどれどれどれ、
はい、
こうまいんじゃないのこれでもしっとりっていうのは気になるけどなちょっと
結構いきます
結構いくの5つぐらいいく気でいただきますあ変なのあ、おいしい変なのおいしい
そうですね不思議な食感
この食感である必要があんのこれいや味はおいしい
あおいしい
うん
あわさびの
ね なんだろうこれ食べたことないもんだねこれ
そうですね
食感がなんかなんだこの濡れせんべい的な
そうっすね結構茶の間に置いといたせんべいみたいな
そうだね夏場の
そうですね
うんこれ説明しないでさお客さん出したらちょっと一口で戻してこう、ね、帰り道に悪口言われそうなやつだよね俺なら言うね完全になんかよすげえしけったせんべい出されたんだけどあいつんちみたいななんて絶対言うでしょ
ですよ、ね、
事情知らないと
うん、
うん、
だけど美味しいですね
美味しい、
うん、
これがしっとりしてないバージョン食ってみたいなうん、
もう一個のそのサクフワのやつもちょっと食べてみたいですね
そうだね、うん、クリームチーズおかきうん、
うまい
うん、うまいね
うん
もういいんじゃないちょっと今日は一個でいいやじゃあ今日はこんな感じで、
はい、
山中沙和夫と
シュリスペルフ宮本でした